ビオラの不満、なんかビオラだけサイズの規格が なんだろう定まってないっていうのよくあるじゃないですか、はい、いろんなサイズが。で我々のこのバイオリン族ってでかければでかいほど音量でかい、でかくなるじゃん。でビオラは規格が定まってないので大きければ大きいほど有利なので、それなんかでっかい楽器をゲットできた人の方がよく音鳴るみたいな世界
確かに
ずるいなと思ってて。
そうだね、
そう、ちっちゃいのとかこう薄いのとか買っちゃうと、うん、もうそこでハンデがあるところからスタートみたいな、
そう、
それおかしくないっていう、いつ
も
思うけど、ただでかかったらでかかったで辛いからずっと構えてるの、それもそれで。ビオラをあの構えでやるっていうのが実は間違ってんのかもしれない。なんかビオラだガンバだったので、なんかそういうのは膝でこう挟んでみたいな、そんなじゃなかったけ
ど、ああそうですね、
なんかそのガンバだった。バイオリンと同じ構えでは本当はやんない方がいいのかもなと思ったら、ビオラは
どうかもやんなきゃ。そのバイ、ビオラはでかい方が高いんですか、うん、値段は。
どうだろうね、
そこは関係ないか。
いや高くなりそうだけど、やっぱ良くなる方が基本的には楽器高くなりそうな気がするので、そうなるんじゃない。
そうか、あ、じゃあ逆にバイオリンとチェロって企画決まってんですか。
チェロはね、一応モンターニャ型っていうのがあって、あのちょっと太めのやつとかありますね。
うーん、太い。
あとそう、あと8分の7サイズはあるね、あの、
あ、
ちょっと小柄な人用、大人用でも、
うん、
でもあの、まあ、バイオリンもそうだと思うけど、幻聴とかはあのちょっとセッティングにより駒の位置とかによって変わるんで、
うん、
テンションとか指の広さとかはね、
うん、
ほんの少し変わりますね。
コンバスも結構なんかそういう意味ではサイズ
あるある、
大きいのからちっちゃいのもある
そうそう、だバイオリンが一番厳格。
あ、
なんかもうあれだよね、なんか一番高尚だからさ、もうこれじゃなきゃダメみたいなさなってるんだろうね
はいはい、うん、で今思ったのは、あのバロックバイオリンとかあるじゃないですか、あれと今のバイオリンって確かなんか違うじゃないですか、
ある程度違うんでしょう、
ね、何が違うでしたっけって
とりあえず指板の長さが違うよね。
あー、そっかそっか、
指板が短い、
バロックの方が短い、
そうそう、
うん、
でモダンはね、ハイポジこんな音高い音も出るよってなったから
長くなったと思うんですけど。あー、そっか、じゃあ前はそんな高い音出す感じじゃなかった。
そうそうそう、無理っしょみたいな、チェロもそうだけどね。
なるほどなるほど、あ、じゃあ時代にが上るほどそういうなんかテクニックを競うみたいな、
そうっすね、
ものになって今の形になった。
はいはい、そうっすね。あと弓もさっきも言ったけど、弓もこのこういう風に毛の方にカーブしてるのは、うん、その方が音量が出るんですよ。まあ、なんで、まあ、こういう形になりましたね。それはだからコンサートホールができてきて大衆音楽になったりとか、より多くの人に聴かせるような時代になっていくとともに、その楽器の音量を求められて、その弦が鉄になったりとかもそうだし、
あーそう、
まあ、ニーズに合わせて進化してきたんですよね、ある程度。ところがここ100年以上進化してないですよね。
ああ、なるほどなるほど、
やっぱ
それで止まっちゃってるっていうことですね。
そうですね。あとちょっとこの動画見てほしいんですけど、
はい、
これもしよかったら聞いてほしいんですけど、素晴らしい演奏なんですけど、モーツァルトのアイネ・クライネ・ナハトムジークを、無伴奏で弾いてるんですけど、これでもどっか途中のあのバイオリンの指板がアップになったところで、
はい、
ストップボタンを押してほしいんですけど、
指板、はいはいはい、
この人フレットなんですよ。フレットついてんの。
ああ、はいはいはいはいはい、
わずかに見えると思う。
そうですね、
光の加減で、で分かんないけどあの指板の形、フレットの形からあの、うん、カナダにあの、うん、シールの指板売ってるメーカーがあって、それかもしれないし、
うん、
そうじゃないかもしれないけど、
うん、
やっぱこれくらいのテクニックあの、うん、フレットレスでやるのすげえ難しいじゃないですか、
うん、
指板つけていいじゃんって感じ、
うん、
でも固くなに指板を拒否するこのバイオリンビオラチェロの世界もすげえ嫌いですね。そもそもあのビオラダガンバの後にバイオリンビオラチェロが流行り始めたのは感情表現が豊かだからってことで流行ってきて、それはなんで感情表現豊かって指板がないからなんですよ。
指板、え、フレット指板、
なるほど、
あ、ごめん、フレットがないから、
フレットがないから、はいはい、
そうそうそう、ビオラダガンバフレットあるから、まあ、ビオラダは一応できると思うけど、そう、ビオラダガンバフレットあるのだけど、やっぱ音がこうポーンってこう一本上司なんでね、
うん、
だけどバイオリンビオラチェロはフレットがないことでよりエモーショナルな演奏になるから、
うん、
流行ったんですよ、
うん、
なのに今の、レコーディングの世界とかだとそういうポルタメントするなって、音と音つなげるなっていうのが一応決まりであったりして、はい、決まりっていうかよく言われるんですけど僕も、
はい、
でももう本当は逆なのにねっていう話、
はいはいはいはい、
で必要に応じてフレットつけてもいいと思うし、
うん、
1700年代 の、 教本とかだと、
うん、
むしろフレットつけましょうって書いてあるのとかあるんですよ、初学者は、
はいはい、
で徐々にフレットなしで弾けるようにもしましょうみたいな、うん、そういう柔軟性がやっぱ昔はあったのに、
うん、
どんどんなくなって、うん、なんか高尚な一つの方法しか認めないみたいな、ね、形もそうだけどさっき言ってた、
うん、
もうその、ね、風潮が本当クラシックをもう死なせてるというか、クラシックから動かさなくしてるなって思いますね。
なるほど。
そこはね、職人さんたちがとトッププレイヤーが変わってくれないとダメですね。
なるほどね。
この動画もさ、フレットを分かりにくくしてるじゃん、ついてんの。
はいはいはい。
分かりやすくしてくれればね、
うん、
もうちょっといいのに、やっぱりタブーなんだよね、なんか。
なるほどね、
恥ずかしいとかあるんですかね、なんか
あると思う、
うん、そっかそっか、
俺もシール貼ってるけど、
うん、
見えないように貼ってるけど、
はいはいはい、
結構いるますよ、プロの人で、
でもなんか今の聞いてちょっと思ったのが、ジャズのジャムセッションとか行くんですけど、バイオリン持って、はい、でそこで結構、まあ、雑談で話しかけられるのが、でバイオリンってフレットないのにどうやって音取ってるんですかみたいな、でそこでいや感覚っすねとかっていうと、うん、えすごっみたいな感じですごい、はい、ドヤ顔ができるっていうそれはフレットなしのメリットかな
な、るほど
今までそんなこと言われたことないけどね、
え、ないっすか、本当に、うん、よく言われません、ね、
なんか、ほん
と、すごいっすねみたいな、だってギターとかはフレットあるからなんかピッチわかるけどみたいな、バイオリンってえすごいみたいな、
言われる言われる、
はい、っていうぐらいですかね、メリット
実際代償でか
器小さみたいな
だからちょっとやっぱフレットは当たり前にすることと、
うん、
あとチューニングを変動できるように当たり前にする、
うん、おー、カポみたいな、
あ、カポもいいと思うし、
はい、
ちょっとバイオリンの例えば A 線を D に下げるとか、
あ、
それ当たり前でいいじゃんみたいなのにすることとか、
うん、
あとやっぱオクタ、まあ、なんだろうな、五弦だから、五弦バイオリンってすごい流行ってるじゃないですか、
うんうん
うん、
当たり前だよね、便利だからね、
うんうん、
なんかそういうのもっと普通になればいいなと思います、
うん
うん、五弦バイオリンってエレキの方から逆輸入されてきた流れなのかな、
どうなんだろう、
なんか割とエレキだとさ、ね、いっぱいあるじゃん、五弦六弦のバイオリンみたいなのあったりして、はいはい、なんかそこから最近アコースティックの方にも5弦楽器って うんうん、まだまだそのセミアコの方が多いかもしれないけど、後編で、うんうん、
それは一つあると思う、
うん、
それはあのやっぱ特にあのテンションがバイオリンだと1本10キロぐらいかかってるんですよね。で 5本張ると50キロぐらいでバイオリンの両端をこう引っ張るわけ、
うん、
なんだけど木の楽器だからあんまりやりにくいんだけど、うん、エレキの楽器だと弦何本張ってもテンション関係なく、
うん、
強い躯体を作れるから、
うん、はいはいはい、
っていうのはある。だからねチェロもね5弦があの木の楽器だと5弦までで、でバッハの時代とか5弦のあるけど、
うん、
6弦チェロはねやっぱり楽器に相当あの負担かかるんで、
うん、
エレキじゃないと作れないっすね、はあ、不満を言えて気持ちよかったです、ありがとうございます
不満ね、いやそうっすね、
弦楽器